お祈りいたします。愛する天皇と様、皆を褒めたたえて賛美いたします。この朝も御前に引き出してくださり、御口から出る一つ一つの言葉によって生かしてくださるからありがとうございます。どうか聞かしめてください。また悟らしめてください。その御言葉によって生きるものとして、神様、私たちそれぞれを祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは普通御言葉を聞くとか御言葉を読むとかという時に連想するというのが聖書なんですね。聖書を通して本を読むみたいに文字を読む、それで何と書いてあるのかをちゃんと聞く、それに自分がそうだとうなずいて認めて考えて、なんかそういうようなこう感じで御言葉を接する、それが私たち普通こう生活の中で経験する、そういうものだと思います。でも聖書はそう言ってません。御言葉は神であると言っておられる。神様、見えない神様が御言葉でおられる。で、御言葉も確かに聖書に書かれています。でも書かれるというのは、聖書が御霊のその働きによって、霊感によって書かれたものだということであって、聖書に書いてるすべての文字がそのまま神様だというわけではありません。私たちが、神様の子供であるということは、神様の霊が私たちそれぞれに宿られ望まれて、私たちのところに常に共におられる、それは事実です。だからといって私たちが神様ではないのと同じく、聖書を通して確かに私たちは神様を知ることができるし、神の御声を聞くことができますけども、聖書がすなわち神様ではないんです。だから聖書がすなわち御言葉ではないということなんです。聖書を通して神様は私たちに訓戒し、また戒めて私たちをこう強制する、何か悪かったか偏ったか、そういうのを修正する、また気の訓練に有益、気の訓練のために有益であると聖書は言っています。だから神様、聖書を通して確かに私たちを戒めて、また叱ってくださり、教訓与えてくださり、また私たちの偏ったものとか間違っている部分を修正してくださり、私たちの義ではなく神の義で生きられるように、ちゃんと生きて働いてくださるのは事実ですけど、私たちが御言葉を読む、御言葉を聞く、御言葉に生きるという時に、何としても必ず必要なのは神様との出会いなんです。神様の前に行って、その御口のとから出る御言葉を聞く、それを食べることによって私たちは生きることができるんです。世の中に食べ物がいっぱいありますね。だけど私がそれを食べなければ私のお腹の中に入りません。で、食べなければ私の栄養、私の力、私たちの命の糧にはなれないわけです。それと同じく、世の中に御言葉がいっぱいあっても、神様どこにもおられ、どこでも生きて働いておられるけど、しかしその神様の御口から出る言葉を私が食べないと、それは私の霊の糧にはならないし、私の力、私の命とはなれないんです。でも神様は私たちに、あなた方は神の口から出る一つ一つの言葉、すべての言葉によってあなた方は生きるんだと、パンだけで生きるのではないとおっしゃった神は私たちに語る方なんです。神様はある人だけに語って、ある時だけに語る神ではなく、神様は常に私たちの ところに伴うということは、常に語られる神であり、私たちは聖霊によってそれを常に聞くことができるということなんです。 親が子供を生かそうとするのに食べ物を与えない親はいません。食べずに生きられるわけじゃないんだから、食べなければ生きられないということをちゃんと分かってる親ならば、ちゃんと食べ物を与えます。それと同じく神様は私たちにちゃんとその御口から出る言葉を聞くように、またその言葉によって生きるように働いてくださいます。問題は私たちが本当にそれを求めるのか、それを信じているのかなんです。体が全く動けない人は誰かが動かせてくれなければ自分では動けないと思うんです。だから誰かが来て動かせてくれるように待つし、またお願いするし、それによってしか自分は動くことができないということをちゃんと理解してるんです。でも人間は神の口から出る言葉ではなく、自分が考えたもの、よから習ったもの、常識とか いっぱい他のことによっても自分は生きられると思ってるんです。お金で生きる、健康で生きる、名誉で生きる、力で生きる。人が自ら生きられると思うからこそ、私たちは神の言葉を必要とせず、求めずに、そうじゃなくても生きられる。もし自分の力や自分が持てるもので解決しないならば、それは祈りの課題だ。それは神様の力が必要だと思う。そのぐらいのものなんです。でも聖書が言っている神様の言葉というのは私たちの霊の糧であり、命の糧ですから、困った時だけ食べる、そういう薬とか何かおやつとか、そういう好きだから食べるとか飲むとか、そういうものではないんです。食べなければ死ぬ、食べなければ生きられないということなんです。詩編の119編は聖書の中で最も長いものなんですけども、その一番最初は本当に神の御言葉により頼んで、神の御言葉通りに全く生き方をするものが本当に幸いだということで始まります。で、一番最後は神様本当に助けてくださいな。ずっと119編を見ると、一節一節に神様にお願いする言葉があるんです。神様語ってください、私が聞くようにしてください、教えてください、だったら私は教わります。神様悟らせてください、だったら私は悟ることができます。神様どうか私を正しめてください、正してください、そうすれば私は治りますとか、いちいち神様にお願いし、そうすれば私もできますという、そういう信仰の告白で綴られる、そういう119編なんです。で、一番今日最後のところなんですけども、169節見ると、私の叫びが御前に近づきますように、主よ、御言葉の通りに私に悟りを与えてください。また170節見ると、私の切なる願いが御前に届きますように、御言葉の通りに私を救い出してください。悟りがない、自分が救いが必要ですという、そういう立場の告白です。皆さんが神様にどのぐらい切なる思いを持って、どのぐらい叫びを持って祈られたことがあるでしょうか。叫び、それは普通の言葉ではありません。水に溺れて死にかけている者が助けてくださいという、そういうようなものなんです。ただ普通の声で、普通の言い方で、そういうふうにはできない。近くにいて自分と愛を語り合う者に叫ぶということはないですね。だから叫ぶときは本当に行き詰まって、もう助けがなければ自分が困ってこのまま死んでしまう。もうダメだというときに、中から出る 本能的なそういうものなんです。皆さん生活の中でそういう叫んだ、その叫びを持って神を呼び求めたことあるでしょうか。この人の叫びは何なのかというと、叫びの理由が自分に悟りがないということなんです。私はそれでも少し分かってる、他の人よりは悟ってる、私は神様を知ってるし信じてるし、それでもちゃんと一生懸命やってるから大丈夫なんだ、そう思ってる人は他の人の信仰の心配するし、他の人のこと干渉するし批判するでしょ。でもここの今詩編を書いた人はそうではありません。すべての節ごとに見ると神様と自分なんです。神様は私の叫びを、私に悟りを与え、私の救い、私を、私をということはなんか自己中心的な、自分しかわからない、そういう意味のことではなく、結局御言葉で生きる、信仰で生きるというのは個人的な、誰にも代わってやることのできない自分だけのものだということなんです。神の前に生きる、それはまず自分の問題なんです。自分が息をして吐いて、自分が食べて排泄して、自分が寝て起きて、それが自分が生きるサイクルであるみたいに、私たちが神様のうちにあって御言葉によって生きるということも、結局どんな人も代わりにできない、自分しかできないものなんです。自分自らの力でできない、自分の悟りでも、自分が今まで経験して、自分が今まで生きたからと言って、今日もそれの綴りでただ生きるということがありえない、できないということなんです。昨日まで息を吸ったから今日息吸わずに生きられるでしょうか。そうじゃないですよね。だから神の臨在、神からの息、神様の口から出る言葉、神の言葉の働き、その教えとその悟りとその光がなければ、私は知るべきことも知らず、悟るべきことも悟らず、生きるべきことを、何かをすることができない、そういう本当に正直な自分の姿を見るときに、この人はただ叫びを持って神様に呼び求めます。私の叫びが御前に近づきます、助けてください、悟りを与えてください、御言葉通りに、神様約束したから、神様は私たちを御言葉によって生かしてくださると言ったんですから、神様は私に語り悟らしめてくださいという、その神様に対する信頼なんです。子供が親に お母さんあのご飯という時は、私がご飯と言ったらお母さんご飯くれるということを信頼してますよね。今この人が神様に叫び声を持って、私のこの叫びが神様に届くように、私は今悟りが必要なんです、今どうすればいいか分かりません、今こういう状況をどのように考えたらいいかが分かりません、私が分かるようにしてください、神様がお父さんですから、神様ですから、良い方ですから、語る方ですから、また私たちがちゃんと分かるように説明してくださり、分からせてくださる方ですから、神様その約束通りに、御言葉通りにそのようにしてくださいと祈っています。多くの人が御言葉通りに生活すると言ったら、あ、それはできないと 言いがちです。そう思ってしまうんですね。ああ御言葉通りに生きるのは大変だ、窮屈で、何か本当にこれもダメあれもダメ、これをしなくちゃダメ、なんかダメダメダメというのがあって、すごい重荷を負うような、そういう感じを受けます。でもそうではなく、御言葉なる神がその身旨を、その神様の心通りに、神のご性質通りに約束して語ってくださった、その御言葉は全て命令です。でもその命令は、光をあれと言ったら光があったごとく、光をあれと言った時私たち何もしてません。でも光がその神の言葉によってできました。そのごとく神の言葉は、闇のような私であっても、何もないような私であっても、何もできない私であっても、神が語ればその通りになるという、そういう信頼が私たちに必要なんです。どうぞ御言葉通りに私になさせてください、そういう告白をして、本当にありえないことを経験した人がいます。その人は乙女マリアです。男を知らないのに、私は神のはしためですから、どうぞ御言葉通りになさせてくださいと言った時、神の言葉には不可能がない。その時に聖霊によってイエス様がそのマリアのお腹に宿り、それでイエス様が、すべての人類の救い主なるイエス様がこの世に下ってるわけです。そのマリアの信仰によって、私たちが神の言葉は不可能がない、私のところにあっても神が語ってくださるならば、その口から出た言葉、私の中でも私に価値、私がどういう状況の中であっても、私がどういう人間であっても、その言葉は私を打ち勝ち、その言葉通りの人生を歩ませ、その言葉通りの身を私の生活の中から結ばせるんだということを信じるならば、その人は必ず神の御言葉通りに生きて働くことを経験し、また御約束通りの身を表すことができるでしょう。それが聖書に出てる全ての信仰によって歩んだ人たちのストーリーなんです。で、私たちはどうなんでしょうか。信仰によって歩んでますか。私たちの信仰は全てイエス・キリストの言葉を聞くことから始まります。イエス・キリストが御言葉であって、イエス・キリストが語ったもの、イエス・キリストによって神が表した全てのものは私たちにあって、イエス様がなさせてくださり、また表してくださることなんです。ある霊的な特別な人だけ、そういうことはありません。私の周りにいる姉妹たちがよく私に言います。張先生だからできる、張先生の中には神様いて、張先生はそれできるけど私はできない、あなたのうちにおられるイエス様と私のうちにおられるイエス様同じイエス様でしょ、なさせる聖霊様同じ聖霊様でしょ、私がしたのではなく御言葉なるイエス様が、真理の御霊が私のうちにあって生きて働いたその身であるならば、それはあなたのうちにあっても同じことができるし、いや神様がもっと素晴らしいことをなさせることができる方なんだと、それを信じなさいと言います。でもなかなか信じません。なぜ信じないのかなと思うんです。この人が叫ぶことは信じるから叫べるんです。信じないとは叫びません。よそのとこ行ってご飯くださいと言わないのと同じく、言ってもくれないと思うから。 神様は、父なるお父様は、私が御言葉通りに生きたいんで、私は御言葉通りに本当に行い、実を結ぶから、そのために教えてください、語ってください、悟らしめてください、正してください、生きて働いてください。それは神様無条件してくださるんです。本気でそれをそのようにしたいと願ってるのか、願えば求めればいいんです。あなた方が求めても得られないのは、間違った自分の快楽のために用いようとして、そういうものばっかり願っているからであり、もう一つもらえないのはあなた方が求めないからなんだ。神の国とその義とをまず求めなさいとあります。何を食べるか何を着るか、そういうの心配せず、それは天の父なる神がちゃんと子供の必要を知ってるから、こういう状況でこれが必要です、あれが必要です、そんなのは神様ちゃんと知ってるから。でも神の国と義は私たちが求めるからくださるのではなく、求めなさいという方が私たちにそれを与え、それを私たちが味わって生きることを願ってるんです。でも求めなさいと言ったのは、求めなければ神様から与えられたことすら私たちは分かりません。人がちょっと間違って考えると、私たちが求めれば神様がくださると思うんです。そうではなく、神様が求めなさいという通りに求めることは従うことであって、私たちが必要を感じたからじゃないんです。息を吸うように空気をくださいという人いません。ちゃんと息が吸えるようにしてくださいは、息が詰まった人、息ができない人ぐらいのもんで、普通はしません。今この叫びを持って神の悟りを求めてる人、神の救いを求めてる人は、それが自分にとって一番大切なものであり、それが神からしか来ない、神からしか得られないものであることをまた知る人であり、それは自分のものにならず、いつも神のものであることを知る人なんです。命は自分のうちにあるようで、命は自分のものではありません。病院で何ヶ月しか生きられませんと言ったら、みんな慌てて長生きできるように、なんとか治るようにと思うけど、いや、私たち生まれる時から今肉体はどんなに育て大きくなり強くなり立派な肉体となったとしても、それは結局は病んで死んでいくんです。それ全部知ってるんです。病院から急に知らされて、急だと言うけど、急は全然ないんですよ。人間生きることは死ぬ備えと同じなんです。なぜなら限られた人生ですから。一日一日どう生きるのかが、私たちが死の備えのためのできる唯一のことなんです。私は辛い時、疲れた時、嫌な時よく思います。限られた人生だから、今日辛いから明日も辛いわけじゃないですね。でも今日辛いから明日も辛いはずだと思ったら、ずっと辛と、その重さが私に今日降りかかってきます。でも今日とっても辛くても、明日は新しい日だと思えば、この辛さは流れていくんです。時と同じく。どっちが事実でしょうか。 時は流れるものであって続くものでは本当はないんですよ。昨日の生活が明日同じじゃないです。明日は新しい日で私たちはまだ迎えてません。だから今日というこの時間に辛さの中でも嫌なものの中でも神が愛働いて益としてくださる約束があって、今も神の恵みがあって神の臨在があって神の愛があって私たちは何不足一つ不足するものない。本当に主が私の羊飼いですから私には乏しいことが何一つありませんという告白は今しかできないことなんです。明日からしましょうとか昨日しました、そうじゃなくて信仰で生きるというのはいつも私たちはその瞬間その瞬間今の時しか与えられてない恵みの瞬間であり、また神様の救いの技を経験するそういう尊い日なんです。今日も神が私のうちに生きておられ語っておられ働いてくださり愛してくださり、愛する子供よ私があなたを愛する、あなたと共にいると語ってくださる。皆さん今日何回その神様の声を聞きましたか？絶えず祈りなさいという神様は常に語ってくださる。私を呼んでくださる。その神様は私たちに良い父なる神様でしょ、全能なる神様でしょ、また真実なる方で清い方で栄光の神であり、その神様は私たちのすべてをご存知で私たちの必要を保証してくださって、この御言葉によって生きるということを保証されてないんだったら私たちは御言葉通りに生きる努力と願いと何をしても本当は私たちは御言葉通りに生きることできません。だけど御言葉通りに生かしてくださると言った神様の言葉がありますから、この詩編の記者のごとく御言葉通りにしてくださいなんです。問題はこの詩編の記者のように私たちもそのような切なる叫びを持って願いを持って神に求めているかどうかなんです。職業がなければ自分が痛ければ自分が辛ければそれは与えてください、直してください、解決してくださいと言うけれど、本当の必要私たちになくてはならないそのものに対して私たち自身が粗末にしてあるのが当たり前、本当に生きてるのが当たり前で死んでいくというのは全然考えてないようなそういう私たちではないでしょうか。私の唇に賛美があふれるようにしてください。あなたが私に身を掟を教えてくださる。神の掟、神の御言葉が私に教えられるとき、この人はどうなるのか。神様を褒めたたえるようになります。神様の御言葉を聞き、神の御言葉を悟り、それが私の生き方となったときに、人が感じる、人がその反応するのは賛美であり喜びであり感謝なんです。生きたものが生き生きするのが当たり前でしょ。私が福音を伝えてこうやって御言葉を伝える、最も大きい理由はもちろん神様がさせてくださるからすることなんですけども、多くのクリスチャンがなんかしおれてしまってる、疲れきてしまってるということを見るからなんです。確かにいろいろうまくいかないかもしれない、善を行っても苦難に遭う、自分が求めるそういう願いとか自分の思う通りになること一つもないかもしれない、だけど主がおられるから、だけど御言葉があるから 私たちは神の息によって、神の力によって生き生きとすると聖書が書いてあるのに、なんでクリスチャンである私たちが生き生きできないのか、なぜ病気に負けて、環境に負けて、自分に負けて、人に負けて、お金に負けて、全部負けてばっかりいるのかということなんです。本当に福音ってそのぐらいしか力ありませんか？本当に神様はそれしかできない、そういう力しかできない、今の世の中のそういう勢力、サタンの力、お金の力、そこには神様うんとも何ともできない、そういう方なんでしょうか？信じない人が多いから、世の人が、世の力が強いから、私たちはなんか端っこでもそもそもそもそ、世の中の阻害されたそういう人のごとく、私たちは確かに数は少ないかもしれません。でも世の光、世の地の塩として神から送られた神の人たちで、私たちは神によって生かされて保証されてる人たちですから、お金ではなく、人ではなく、自分自身の努力とか何かそういうものではなく、聖霊に満たされて大丈夫な人たちなんです。すなわちいつも生き生きし、どんな場合でも実を結び、どんな場合であっても乏しいことのない、そういう勝手当たり前な、そういう人たちなんです。神の愛は当然私たちを勝たせます。世に負ける神だったら私たちが信じる必要ありません。世から私たちを救い、私たちを死から救い、蘇ったイエス様にあって新たに生きるようにしてくださった神様なのに、今さらまた世に負けて、死に負けて、そうだったら私たちはそういう神様、どうやって救い主といい、どうやって私たちが頼ってこれから永遠に生かしてくださると信じることができるでしょうか？本当に信じないから生き生きできないし、信じないから求めないし、信じないから味わえない。だったら信じさせてくださいと叫べばいいじゃないですか。信仰は自分の力とか自分の努力で得るものではないんだから、しかしいただけるから求めばいいんです。イエス様はペテロに言いました。サタンがふるいにかけたように、あなたをそうやってふるいにかける、そこにはみんなが本当にもう戸惑うでしょう、当惑すると思います。どうすればいいかわからない。でもイエス様は、あなたの信仰がなくならないように私が祈るから、だからちゃんと気を取り戻したら兄弟たちのところ行って励ましてやりなさいとあるんです。その人たちを助けなさいって。世の中では失敗しない人が成功者みたいです。いえ、信仰の歩みというのは私たちが成功することではなく、どのぐらい神を頼り、どのぐらい神を呼び求め、どのぐらい神様の前に私たちが貧しくなり、ちっちゃくなり、神様のその言葉通りになることに期待するのかということなんです。皆さんも私のところではできても、自分たちのところでは神様がしてくださらないと思いますか？決してそういう神様ではなく、皆さんのうちにおられる聖霊様と私のうちにおられる聖霊様、同じ神様ですから、同じく御言葉通りに生かしてくださいます。私の舌はあなたの御言葉を歌うようにしてください。あなたの仰せはことごとく正しいから。さあ、皆さん本当に神様の仰せは正しいと思いますか？こんな場合 忍耐しなさい、こういう場合でも望みなさい、こういう場合でも愛しなさい、こういう場合でもああいう場合でも神様の御言葉通りに生きなさい。それは不可能です。そうした生き方は本当にバカらしいです。そんなのはできやしません。皆さんの心の内にもしそういう言葉があるならば、神様の働き決して経験できないでしょう。なぜなら神様は私たちの内なる言葉を一番私たちよりもさっき正確に知っておられる方だからなんです。だから本当に御言葉に照らされて生きるというのは、自分の思いと自分のこと心の言葉を早くその神様に反する、神様の前に立てつく、そういう異なった言葉を早く罪として見出し、それを告白して捨てることなんです。光の中に歩む者はつまずくことはありません。自分の中に罪しかないことを見る、その光のうちを歩めば、他の人はずっと私よりマシだと思うようになります。他の人のことああだこうだじゃなくて、私をも愛し、私をも許し、私をも受け入れてくださる神様は、本当にその愛とその恵みは全ての人にも同じく及ぶということが信じられます。あなたの御手が私の助けとなりますように、私はあなたの戒めを選びました。私はあなたの救いを仕立ています。主よ、あなたの御教えは私の喜びです。皆さんが困った時誰を頼りますか？うちの父と母はちょうど60年間一緒に結婚生活しました。特にアメリカに行って37年間というのは、母が運転もできないし英語もできないし、ほとんど生活自体が父によって守られて、障害者みたいに生活してきたから、父のいないそういう生活というのは母がどうすればいいかがわからないのだらけなんですね。銀行に行ってサインしたり、何かこう手続きしたり、そういうのもしたこともないし、全部父が分かってやってくれたから、その母が父を先月手に召されたために別れたんです。だけども母は今残された人生、本当に福音のために生きようと生き生きしてます。父がいたところは聖なる清い本当に神の御国だから、いくら会いたくても、いくら自分がどう思っても、こっちに少しでもちょっとの間でも来てくださいとは言えない。なぜならいたところがいいとこだからと言ってます。でそれをみんなに伝えたいわけです。みんなもそこにいてほしいと。うちの母の心の中にどのぐらい父に対しての思いがあって、その生活がどんなにより頼って生きてきたのか、それは周りで誰もが見てわかるんです。でもその母が父を愛し、父のために願うことは本当に神の懐の中に住まうことであって、また自分も行くし、みんなもそこに行ってほしい。それを自分の今残された人生、それを伝えたいと言っています。人間が病気になって、また死ぬ時に、また何か自分の頼ってた全てのものが失った時に、その人の本当の信仰が現れます。だから神様はイスラエルの民をアラノに導いたんです。自分が道作れないように、自分の力で食べていきないように、御霊様が伴ってくださり、火の柱、雲の柱を持って導き、で マナを天から注いでくださり、みんなが食べるようにしてくださり、安全にしてくださいました。で、御言葉によって彼らを戒めてくださったんです。私にも、私たちみんなにも今聖霊様がおられ、御言葉が私たちのうちに生きて働け、私たちの行くべき道を示します。ここがあなたの道なんだよって。で、その道を選び、その掟を選び、その戒めを選び、そこに生きようとする者に神は助け、神は喜びを与え、神様は約束通りのことを味わわせてくださいます。もし私たちがその神様の御言葉通りのことを味わえないならば、それは神様の問題ではなく、私たちが何かしてないからなんです。神様がしなさいという通りに私たちがすること、それが従うことなんですね。で、この従うということの中で一番が何なのか、祈りなんです。神の御言葉通りに祈る、それは神の御言葉通りに生きて働くことを経験する鍵なんです。私たちは神の言葉通りに自分で努力して、自分で頑張って、自分で何とかすれば経験すると思いがちですけども、そうじゃないんですよ。求めなさいだから、ただ求めればいいんです。親だって、悪い親だって、パンをくださいというのに蛇をあげたり、サソリをあげたりする親いないというんです。神様、私たちに御霊様を与え、御言葉を思い起こしてくださり、それを悟らしめ、またそれを志を立たせて出させてくださる。そのために聖霊様は私たちのところにおられるんです。で、御言葉通りに生きることってどういうことなのか。愛して生きることなんです。心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、命を尽くして、神様を愛し、神がそのように愛してくださったように人を愛する。逆に言ったら、愛されつつまた愛する、そういう生活、それは私たちに与えられた最も幸いな、幸せな歩みなんです。それを神様は私たちに祝福し与えました。それをしてもらうために私たちは祈らなければなりません。できると思い上がらないでください。できない人を指ささないでください。人ができるその愛というのは、赤ん坊をいくら愛してると言ってもずっと抱きかかえることできません。何日も泣き続ければ、もう私寝たいというものなんです。ちょっとだけでもその子供の泣き声聞こえないところに私ちょっと行きたいと思うものなんです。人間の愛というのは自己中心で、底があるんですね、限りがあるんです。身代わりになって全ての人のためにと言っても、私たちはいつも全ての人を同じく愛することできません。いいえ、一人の人もずっと続けて愛することできないんです。自分をも愛せないんです。自分をも許せないんです。なんかね、この頃は整形するの、手術がすごく流行って、気に入らなければ治せばいいというような、そんな簡単な思いをするんですね。でも人の心、人の価値観、人の歩みというのは神様しか変えられません。努力してできるものではないし、頑張りで、願いでできるものではないんです。だから素直に祈りなさいと言ったから祈ればいいです。求めれば与えられる、探せば探します、叩ければ開けます。ただ何を叩いて、何を探して、何を求めてるのかの問題でしょ。 で、それをどんなに切なる思いを持って、どんな叫びを持って、誰に、祈りはすべて神に求めるものであり、人に求めるものは祈りじゃないですね。神にしかない、神様しか与えることのできないものを神様に求める。私の魂が生き、あなたを褒めたたえますように。そしてあなたの裁きが私の助けとなりますように。さあ、神様の裁きが助けとなる。神の裁きの前に私たちはみんな罪人です。でもイエス・キリストにあって罪に定められることはありません。それが神様の裁きです。それが私たちの助けとなり、望みとなり、本当に信仰の確信となれば、私たちは大胆に恵みの座に近づくことができます。私の魂が生きて何をしたいのか、神様を褒めたたえたいんです。神様のその栄光を賛美したいんです。さあ、私たちはなぜ作られたのか、神を褒めたたえ、神を賛美し、神の栄光を表すものとして私たちが作られたことを聖書を通してみんな知ってますよね。で、それを神様に求めなさいなんです。約束した通りに、私自身が、世の中の誰々かさんじゃなくて、私を思う神様、神の栄光を表すものとして、私の魂が生きて常に神を褒めたたえるものとして、生きあるものは神褒めたたえよ。私、生きをするたびに神に感謝し、神を喜び、神様褒めたたえる、そのものとなさせてください。皆さん、そのようにしてますか？してない場合、してない時って、私たち一日の中でどのぐらいあります？信仰によって生きる時間を数えるんじゃなくて、そうじゃない時間も私たちにいっぱいあるじゃないですか。ただ古い習慣でダラダラと生きる。でもこの詩編の著者はそうではなく、私の一生、私が常に、私が絶えず全てのことにあって、本当に喜び感謝し、主を褒めたたえて、そのように生きたいんです。だからそのようにさせてください。いつも生き生きしたいんです。いつも神様愛したいんです。いつも神様褒めたたえたいんです。その人の一番最後の告白です。私は滅びる羊のように迷い出ました。どうかあなたのしもべを探し求めてください。私はあなたの仰せを忘れません。私が聖書の中で最も好きな御言葉の一つです。主のしもべである自分ということをはっきり知っています。はっきり理解しています。だけども彼は自分を迷子の羊のように、滅びる羊のように迷い出たと言っています。神の御言葉の光の前に私たちが立たされた時、その御言葉を生きて働いて私たちの心と思いを裸にします。その中から現れるものは、本当に滅びる羊のように迷い出ている自分の姿なんです。私だけそうでしょうか？この詩編の記者だけそうでしょうか？皆さんはそうじゃないでしょうか？ならば、この詩編の記者のように貧しい心になって、低くなって、本当に義に飢え、神様に求めるそのものとなって、神様、私を探し求めてください。私が探して探せるもんじゃ本当はないんです。探しなさい、そうすれば見つかりますというのは、神様自身が尋ね求めるもの、呼び求めるもの、探すものに神様が会ってくださるからなんです。神様、かくれんぼしません。待っておられます。私たちが求めること、探すこと、叩くこと、なぜかというと、私たちに見つかりたいから、私たちにあげたいから、私たちに得させたいから、 神様は私たちに神の国を与えることを喜んでくださる。また神様は私たちの罪を許すことを喜んでくださる。それだけではなく、神様はどんな小さきもの一人でも滅びることを望まない方なんです。私たちは神様を父と呼んでいます。子供なんです。私たちの父なる神様は全能なる、聖なる、また愛なる方なんです。すべてをご存知で、すべてのことにあって私たちに益とし、良いものを惜しまずに与える方なんです。真実なる方なんです。神様ください。何をくださいですか。今日その神様に祈れる子供、その祈りが神様と絶えず交わる、共に歩む、そういう楽しさとなれるように、祈りが重荷とならず、祈りが私たちの本当に何かしなければならない義務とか、そういうものじゃなく、人に何時間祈ったとか、私はどんなの祈ったとか、そういう誇りとならず、神を愛し、また神様の愛を受け入れ、神の恵みにとどまる、そういう幸いな祈りとなれるように祝福します。神様、私を探し求めてください。私は本当に迷子の羊、滅びる羊のように迷い出ました。私をどうぞ懐の中に抱きかかえてください。イエス様は99匹の檻の中にいる、そういう羊を置いて迷いの羊を探すまで探すとあります。問題は私たちが迷子だというのを知らないから問題でしょ。自分はイエス様ちゃんとついていってると思ってるから問題。ついていければ本当に幸いですけど、でも24時間私たちはそうじゃない時、そうじゃない誘惑と試みに遭う時がどんなにたくさんあるのにもかかわらず、気づかずに信仰から道外れた時があるのにもかかわらず気づかずにいるならば、それが問題なんです。神様、どうか私を探し求めてください。私はあなたの仰せを忘れません。御言葉は今日も生きて働く神様です。私たちのうちにその永遠の命なる神の言葉がすでに植え付けられています。また真理なる御霊様がそれを思い起こして生きて働き、私たちのうちで実を結ばせてくださります。信頼し、今日も神様に求め、神の技を見て、信じる者に神の栄光を見る、私たち一人一人が他の兄弟姉妹の中で生きて働く神様を見るだけではなく、自分のうちで生きて働く御言葉なる神様を今日も体験し、常に体験する幸いをみんな一人一人が主にあって経験し、また分かち合える、そういう私たちとなりたいですね。祝福いたします。お祈りしましょう。神様の御言葉は真実で正しいです。私たちの目を明るくし、私たちの魂を生かし、神を褒めたたえ、神に感謝し、本当に神様の御言葉通りに生きるようにしてくださいます。信頼してありがとうございます。どうか私たちの生活の中でその御言葉が身となり、神の栄光として現れますように祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。